プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは石津義則。さあ先週閉幕しました第45回社会人野球日本選手権大会大阪ガスの優勝で終わっております。この日本選手権大会で日本製鉄鹿島硬式野球部の能間投手、玉木投手、そして片吹選手の3名が優秀選手賞に選ばれております。優秀選手投手9名のうち日本製鉄鹿島から能間貴明投手、そして玉木豊投手、捕手3名のうち日本製鉄鹿島から片吹翔太選手がそれぞれ選ばれております。優秀選手30名のうち3名が日本製鉄鹿島硬式野球部から選ばれたということになります。さあ本日は中島監督日本選手権後のインタビューをお届けいたしましょう。どうぞ。それでは本日は中島監督にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週で終了しました日本選手権、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
昨年ベスト4に行って、はい、また今年もベスト4で終わりました。
そうですね、まあ、昨年以上のベスト4の壁を破りたいという思いはあったんですが、まあいかんせん、まあ、強豪ぞろいの中ですね、はい、まあ、選手たちもかなり体の疲弊も大きくてですね、まあ、限界だったかなという感じですね、うん、
でも終わった後選手監督も、まあ、悔しさはありましたけども、まあ、やってやったぞっていうのはあったんじゃないですか。
そうですね、若手がかなり今回活躍してくれまして、はい、そういった意味ではそういうメンバーの中でもしっかり全国のチームと戦えたというところは非常に評価高いものがあると思います。
去年は初めて日本選手権で勝利を得たっていう大会だったんですけども、もう日本選手権ではベスト4がこの2年は当たり前みたいになってますけども、
まあ、去年は大貫というですね、はい、エースがいて、大貫が去年の日本選手権で2勝を挙げてくれたというのがですね、うん、非常にその去年のベスト4には大きく関わったんですが、今年はそのエースがいなくなったというところで、まあ、残っている玉木であるとか、はい、ノーマであるとか飯田であるとか伊藤であるとかですね、そういったピッチャーが頑張ってくれたなと思います。
はい、まあ、少し振り返っていただこうかなと思うんですが、やっぱりそのピッチャー陣が頑張った初戦になりましたね。
はい、そうですね、まあ、JFE 西日本、はい、昨年の準決勝で、敗れたチームだったんですが、まあ、ドラフト1位の河野投手という、はい、日ハムドラフト1位の選手を要する非常にまとまったチームに対してですね、うん、まあ、とにかくピッチャーが頑張ってくれてですね、まあ、最後は片吹きが、はい、しっかりとゲームを決めてくれたと、そういうゲームになりました。
タイブレークっていうのは見ていてドキドキしますね。
まあそこまで行くとですね、どちらが勝ってもという展開になってしまったので、うん、もうなるようになれみたいなところはあったんですが、はい、非常に選手たちが冷静だったなという感じがしますね。
その後続いてジェイク・セナオスですね、
はい、
この試合もなかなか点数が動かない試合になりましたけども。
そうですね、今シーズン6試合ぐらいやってたんですよ、はい、JX とはですね、まあ、4勝2敗と勝ち越してはいたんですが、そういった意味で、まあ、先発は意表をついてというか、若い阿部君というピッチャーで来てくれて、そのピッチャーから点数が取れたというところ、うん、まあ、虎のこの2点を最後まで守り切ったという、はい、そういう試合だったんですけども、まあ、なんと言いましても能間投手がですね、非常にその終始落ち着いたピッチングで、まあ、エラーの1点はありましたけれども、はい、非常にその安定したピッチングで、勝利を導いてくれたなと思います。
ジェイクセネオスに対しては相性がいいですね、能間投手は。
そうですね、そういった意味ではその苦手意識のあるチームだったんですが、はい、ここをやっぱり 2,3 年で完全にそれは払拭できましたので、はい、まあ、対エネオスに対してもやれるぞという気持ちで選手も向かってくれてたと思います、
はい、ありがとうございます。そして 監督、大会前にトヨタ勝ちてーなーとおっしゃってましたが、そのトヨタが負けまして、三菱日立パワーシステムズが上がってきたという対戦でございました。
はい。まあ、皮肉にも関東の潰し合いというか、
はい、
関東同士のまた対決になってしまってですね、まあ、パワーシステムズさんとも結構ゲームやらせていただいている中で、うん、まあ、勝率もそこそこ行ったり来たりだったんですが、はい、まあ、最後は投手戦の中ですね、うん、これもまた、西武ドラフト2位の浜谷投手、これ非常にいいピッチャー で、はい、なかなか打ち崩せなかったんですけど、まあ、これも片吹のヒットで、しっかりと点数を取ってワンチャンスをものにしたという、はい、本当に紙一重のゲームだったですね、うん、
しかも試合開始が遅れに遅れて8時半頃という、終わったのが23時半頃、きつかったんじゃないですか。
そうですね、まあ、試合が終わったのが、まあ、12時ぐらいなんですが、うん、まあ、その後いろいろ帰るまでに準備だとかあったり、途中交通渋滞なんかありましてですね、
はい、
まあ、ホテルに着いたのがもう1時過ぎだったんですね、うんうん、2時前ぐらいですかね、はい、それから、まあ、食事とって、選手たちもおそらく就寝したのは3時ぐらいだと思いますが、まあ、時間はあったとはいえですね、非常にそのコンディショニングの面で立て直すのが非常に難しい状況でしたね。
そうですよね。あそこまで遅いとやっぱり大変ですよね。そしてその次の日ですね、日本生命と16時半プレイボールで対戦をいたしました。日本生命はやっぱり強かったですね。
やはりそのエースの藤井投手、
はい、
まあ、ある程度分析はしてたんですが、うん、思ったよりもやっぱり非常にその集中してたというか、出来が良くてですね、なかなか打てそうにないなという感じ、まあ、その中でも先取点は取れたんですけども、はい、その先取点で放ったヒットが2本だけに終わってしまったと、終始その日本生命のペースで試合を進められて、最後までその牙城を崩せなかったというのはちょっと悔しいところですが、まあ、選手たちは必死に頑張ってくれたと思います。
あそこまで気持ちよく投げられてしまうとっていうのもあるんですけども、裏を返せば2本で1点を取ったっていうのは、ここもいいかなと思ったんですけど。
そうですね、あの辺はやはりこの大会を通じての勢いみたいなのがまだあるなという気はしてたんですけれども、はい、やはりその後すぐに点数をひっくり返されてですね、うん、足でちょっとかき回された部分が少し選手の中に動揺があったのかなというところ、その辺をですね、うまく払拭できなかったっていうのはちょっと残念なところですね。
はい、改めて日本選手権大会振り返ってみて、総括をすると今大会どんな大会でしたか。
そうですね、やはりその今年のチームは結束力、はい、団結力みたいなのが非常に強いチーム、うん、新人からベテランまでですね、一つになったチームだと思ってるんですよ。それが、まあ、最後にいい形でですね、出たなという大会だったと思います。ただまだまだ若手も含めて5試合戦う気力体力、うん、この辺がですね、はい、やはり全国大会の頂点を目指すにはまだまだやっていかなくちゃいけないことがあるなという課題も多い大会でした。
今年は日本選手権大会の予選がありませんで、夏は若手の力をつけさせるよというお話されてましたけども、ピッチャーでも佐藤亮介投手だったり、あとはバッターでもいろいろな若い選手使ったという今大会になりました。この辺チームの底上げっていうのはいかがでしたか。
そうですね、8月にやはり20試合近くゲームをこなして、非常にその体力面だったり経験だったり、はい、いろんな面で、積んできたことがですね、まあ、今大会怪我人が出て若手にチャンスが回ってきたっていうところで、しっかり仕事ができたというところにつながっていると思うんですよね。そういった意味では来年も引き続きそういった若い選手の目を伸ばすような、はい、そんな練習をしていきたいなと思ってます。
それでは来年に向けて意気込みもお願いいたします。
はい、まずはですね、この日本選手権、たくさんの方に応援に駆けつけていただきまして、はい、朝早い試合、また夜遅い試合までですね、本当に必死に応援してくださった皆さんの力がですね、選手にの背中を押してくれたんだと思います。本当に感謝いたします。はい、来年もですね、今年以上のチームができるよう、選手スタッフ一丸となって、やってまいりますので、変わらぬご支援ご指導のほどよろしくお願いします。
ありがとうございます。中島監督に本日はお話を伺いました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。